25章、ゼデキヤの治世の第9年、第10の月の10日に、バビロンの王ネブカドネザルは、その全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に塁を築いた。こうして都は、ゼデキヤ王の第11年まで包囲されていた。第4の月の9日、都の中で食糧難がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時、都は破られ、戦士たちは皆夜のうちに、王の園に近い二重の城壁の間にある門の道から出て行った。カルデア人が都を包囲していたので、王はアラバへの道を進んだ。カルデアの軍勢は王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついた。すると王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。カルデアの軍勢は王を捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところに彼を連れ上り、彼に宣告を下した。彼らはゼデキヤの息子たちを彼の目の前で虐殺した。王はゼデキヤの目をつぶし、聖堂の足かせをはめてバビロンへ連れて行った。第5の月の7日、バビロンの王、ネブカドネザル王の第19年のこと、バビロンの王の家来、親衛隊の長、ネブザル・アダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。親衛隊の長と一緒にいたカルデアの全軍勢は、エルサレムを取り巻く城壁を打ち壊した。親衛隊の長、ネブザル・アダンは、都に残されていた残りの民と、バビロンの王に降伏した投降者たちと残りの群衆を捕らえ移した。しかし親衛隊の長はその地の貧しい民の一部を残し、ブドウを作る者と農夫にした。カルデア人は主の宮の聖堂の柱と車輪付きの台と主の宮にある聖堂の海を砕いて、その聖堂をバビロンへ運んだ。また、灰壺、重納、新取りバサミ、平皿、奉仕に用いるすべての聖堂の器具を奪った。また、親衛隊の長は、火皿、鉢など、純金や純銀のものを奪った。ソロモンが主の宮のために作った二本の柱、一つの海、車輪付きの台、これらすべてのものの聖堂の重さは測りきれなかった。一本の柱の高さは18キュビト。その上の中塔は聖堂。その中塔の高さは3キュビトであった。中塔の周りに格子細工とザクロがあって、すべて聖堂であった。もう一つの柱も格子細工もこれと同様であった。親衛隊の長は、祭司の頭、セラヤと次席祭司、ゼパニアと三人の入り口を守る者を捕らえ、戦士たちの指揮官であった一人の宦官、都にいた王の五人の側近、民衆を徴兵する軍の長の書記、そして都にいた民衆60人を都から連れ去った。親衛隊の長ネブザル・アダンは彼らを捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところへ連れて行った。バビロンの王はハマテの地のリブラで彼らを撃ち殺した。こうしてユダはその国から捕らえ移された。バビロンの王ネブカドネザルは、彼が残したユダの地の残りの民の上に、シャファンの子 アヒカムの子、ゲダルヤを総督として任命した。軍の高官たちとその部下たちは皆、バビロンの王がゲダルヤを総督としたことを聞いて、ミツパにいるゲダルヤのもとに来た。それは、ネタンヤの子、イシュマエル、カレア派の子、ヨハナン、ネトファ人、タンフメテの子、セラヤ、マーカ人の子、ヤーザンヤ、彼らとその部下たちであった。ゲダルヤは彼らとその部下たちに誓って彼らに言った。カルデア人の家来たちを恐れてはならない。この地に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになる。ところが第七の月に王族の一人エリシャマの子、ネタンヤの子、イシュマエルは十人の部下と共に来て、ゲダルヤを撃ち殺し、ミツバで、彼と一緒にいたユダの人たちとカルデア人たちを撃ち殺した。そこで民は皆、身分の下の者から上の者まで、軍の高官たちと共に立ってエジプトへ行った。カルデア人を恐れたからである。ユダの王、エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の27日。バビロンの王、エビル・メロダクは、王となったその年のうちに、ユダの王エホヤキンを牢獄から呼び戻し、優しい言葉をかけ、バビロンで彼と共にいた王たちの位よりも、彼の位を高くした。彼は囚人の服を脱ぎ、その一生の間、いつも王の前で食事をした。彼の生活費は、その日々の分を一生の間、いつも王から支給されていた。